仮想通貨情報局へようこそ。さて、今日はですね、私たちは探偵になります。
探偵ですか？
事件の名はヴェニス刀剣急騰の謎、ティッカーシンボル VVV。 この暗号資産がここ1週間で 142% っていう、ちょっととんでもない価格上昇を遂げたんです。
142% はすごいですね。
ですよね。でもその動機が一切不明なんです。で、私たちの手元にあるのがこの事件の捜査資料。
ほう。
我々仮想通貨情報局がまとめた分析記事です。今日のミッションはこの資料をもとにですね、この熱狂の裏に隠された真実、つまりこれが本物なのか、それともまあ将来の暴落現場の下見なのかを、あなたと一緒に解き明かしていくことです。
なるほど。事件はチャートで起きているという感じですね。この記事の面白いところは、単に値動きを追うだけじゃない、その裏にある構造、特に多くの投資家が見逃しがちな供給量という、重要な手がかりに光を当てている点なんですよね。
供給量ですか？
ねえ。一見華やかに見えるパーティーの裏で、どんな危険信号が点滅しているのか、この捜査資料をもとにじっくりとプロファイリングしていきましょう。
はい。では早速現場の状況から確認していきましょうか。
お願いします。
まずこの熱狂がいかに異常か、具体的な数字を見ていきます。価格は 4.42 ドル、24時間でプラス 36.9%、 そして1週間でプラス 142%。 いや、もうなんか笑っちゃうくらいの数字ですよね。
ちょっと現実感がないですね。取引高も5770万ドル、日本円にすると約 86.6 億円ですか？
市場の注目を完全に独り占めしている、そんな状態ですね。
時価総額ランキングも確か一気に180位まで駆け上がってきましたからね。まさにシンデレラストーリーのように見えます。
ただまあご存知の通り、童話には必ず裏があると。
その通りです。
そしてこの捜査資料が最初に突きつける最大の謎が、動機なき犯行であることなんです。
動機なき犯行。
これだけ価格が上がっているのに、その理由となるような、例えば大型提携とか新技術の発表といった、いわゆるファンダメンタルズが何一つ公表されていない。
なるほど。
理由もなく、ただ価格だけが一人歩きしている。これ結構不気味ですよ。
ええ。そしてその不気味さの正体を解く鍵が、取引高と時価総額の関係性に隠されています。
はい。
時価総額が約1億9560万ドル、これに対して24時間の取引高が5770万ドル、この比率計算すると約 29% にもなるんです。
29%。 正直数字だけ聞いてもいまいちピンとこないんですが、これってどのくらい異常の数値なんですか？
あ、いい質問ですね。そこがすごく重要なんです。
はい。
例えばビットコインとかイーサリアムみたいな巨大で安定した資産であれば、この数字は平常時ならだいたい 2% から 5% くらいに収まるんですよ。
2% から 5% が 29%。
ええ。それが 30% 近いっていうのは、もう巨大な警報が鳴り響いているような状態です。これは長期的な価値を信じて投資している住民ではなくて、一瞬の火事で儲けようとする火事場泥棒みたいな短期トレーダーたちがものすごい勢いで出入りを繰り返していることを示唆してるんですね。
なるほど。長期保有者じゃなくて、短期の投機筋がぐるぐる資金を回しているホットマネーの状態だと。
そういうことです。
だから材料がないのに取引高だけが膨れ上がっていると。いやー、謎が一つ解けました。でもだとしたら、さらに大きな疑問が湧いてきます。その投機筋は一体何に欠けてるんでしょうか？
そこが今回の事件の核心につながります。彼らが無視している、あるいは意図的に目をそらしているかもしれない最大の事件爆弾。
事件爆弾。
それが供給リスクです。この捜査資料が最も警鐘を鳴らしている部分ですね。数字を見ていきましょう。現在市場に流通している VVV の量は4350万トークンです。
はい。
しかしこのトークンの総供給量、つまり存在するすべての量は7860万トークンなんです。
ちょっと待ってください。それってつまり、まだ市場に出てきていない隠し玉みたいなトークンが今流通してる量とほぼ同じくらいあるってことですか？
そうなんです。
計算すると全体の約 45% がまだロックされてる状態？
その通りです。約 45%、 半分近くがまだ市場のプレイヤーの手に渡っていない。これはとんでもなく重要な事実です。そしてこの記事では、このリスクを分かりやすく示すための重要な概念として、 FDV は紹介されています。
FDV、 完全希薄化後時価総額でしたっけ。よく聞く言葉ですけど、正直ちゃんと理解できてるか自信ないです。
大丈夫です。ここで一つ例え話をしましょう。
お願いします。
あなたがピザを1スライス買うとします。あなたは当然ピザは全部で8切れだと信じて買ってますよね。
まあそうですね、はい。
だからその1スライスには全体の8分の1の価値があると。これが今の時価総額です。でも FDV が教えてくれるのは、実はシェフが店の奥にもう一枚丸ごとピザを隠していて、いつでも客に出せる状態にあるという衝撃の事実なんです。
うわー、それはひどい。僕が買った1スライスの価値は突然16分の1に半減してしまうじゃないですか。
まさにそれです。それが希薄化リスク。 VV の場合、現在の時価総額が約1億9560万ドル。でも隠されたピザ、つまり全てのトークンが市場に出た場合の FDV は約3億5340万ドル。
うわ
ー、実に 1.8 倍もの差があるんです。この 1.8 倍というギャップこそが、あなたが買った1スライスの価値を将来どれだけ脅かすかを示す隠しピザリスクの大きさなんです。
隠しピザリスク、めちゃくちゃわかりやすい。つまり今の熱狂的な価格は将来的に供給量が倍近くになる可能性を全く織り込んでいない砂状の楼閣かもしれないと。
そういうことですね。
いや、これは恐ろしいですね。でもそれでも聞こえてくるんですよ、頭の中で、ある投資家の声が。でも 142% も上がってるんだぞ、トレンドに乗らない方が損じゃないかって。
ああ、その声ですね。
このすごく人間的でパワフルな欲望、いわゆるFOMO、取り残される恐怖にはどう立ち向かえばいいんでしょうか。
その声こそが多くの人を高値掴みへと誘う悪魔のささやきですよね。この記事はそのささやきに対する強力な反論を3つ用意してくれています。
ほう、3つも。
まずその 142% 上昇という数字のトリックです。確かに素晴らしい上昇ですけど、そもそもこの VVV の史上最高値のはいくらかご存知ですか。
史上最高値ですか。
22.58ドルなんです。
22ドル。
つまりこれだけ上がってもまだ最高値からは 80% 以上も下落した水準に過ぎないんです。
なるほど、視点を変えれば大暴落からのほんの少しの反発に過ぎないと。
そういう見方もできます。そしてもっと重要なのが過去の振る舞い。このトークンは2025年に22ドル台をつけた後、同じ年のうちに1ドルを割る 0.92 ドルまで大暴落した過去があるんです。
そんなにですか。
ええ、ジェットコースターのように乱高下するのがこのトークンの性格なんですよ。その性格を知らずにまだ上がるはずと信じるのはあまりにも無防備すぎます。
過去の前科を知ると見え方がガラッと変わりますね。なるほど、じゃあ次の反論はどうでしょう。取引高がこんなに大きいんだから流動性も高いし、いつでも安全に売り抜けられるだろうという考え方、これも一見合理的に聞こえますけど、
これも非常に危険な罠です。この記事が指摘しているのは、今の強天な取引高はあくまで価格急騰というお祭りに集まってきた短期筋による一時的なものだということです。
ああ、一時的な。
ええ、お祭りが終わって価格の動きが少しでも落ち着けば、彼らは蜘蛛の子を散らすように一斉に次の祭りへ移動してしまう。
はいはいはい。
そうなるとチャート上には買い注文が全くない流動性の砂漠が広がって、売りたいのに買ってくれる人が誰もいないという最悪の事態に陥りかねません。
森の後の静けさですね。盛り上がっている最中に出口の場所を確認しておかないと逃げ遅れてしまうとよくわかります。では3つ目、市場最安値から 383% も回復したんだから、もう底打ちは確定だという楽観論。これはどうでしょう。
これも数字のマジックですね。最安値から何パーセント回復したかっていうのは、あくまで過去の最低点との比較に過ぎず、将来の価格を何一つ保証してくれません。それは底を打ったという証明にはならず、むしろ再びそこを目指す旅の途中である可能性も全く否定できないんです。
なるほど。
先ほどの22ドルから1ドル以下まで落ちたという事実がその何よりの証拠ですよね。
わかりました。この3つの誤解は VVV に限らず、あらゆる急騰銘柄に飛びつく前に自分自身に問いかけるべき冷静なチェックリストになりますね。
ねえ。
ではここまでで事件の概要とリスクはかなり明らかになりました。 この捜査資料から得た情報を私たちは具体的にどう行動につなげればいいんでしょうか。
はい、この記事の素晴らしい点は分析だけで終わらず非常に実践的なレベル別アクションプランを提示してくれているところです。
おお、それはありがたい。
まず暗号資産を始めたばかりの初心者の方、あなたにとって最も重要なアクションは何もしないことです。
何もしないことですか。
そうです。すぐに行動を起こすんじゃなくて、この VVV の騒動を絶好の学習教材として捉えるんです。
学習教材。
え、この記事を教科書代わりにして、さっき話した時価総額と FDV、 あの隠しピザリスクの違いが何を意味するのか自分の頭で理解してみる、なぜ短期トレーダーが集まってるのかを考えてみる、これが将来あなたが本当に投資する際の最高の予行演習になります。
なるほど、シミュレーションとして使えと。お金を失うリスクなしに市場のダイナミズムを学べる最高の機会ですもんね。
そうなんです。
記事では日本の税金の話にも触れていますね。これも初心者が見落としがちなポイントだと思います。
ええ、非常に重要です。暗号資産の利益は日本では雑所得として扱われます。これは給与とか他の所得と合算されて、所得税と税金を合わせて最大で 55% の税金がかかる可能性があるということです。
半分以上ですか。
100万円儲かったと思っても半分以上が税金で消えるかもしれない。この現実を知らずに短期売買を繰り返すのはあまりにも危険です。
確かに。ではある程度経験のある中級者の方はどういうアクションを取るべきなんでしょうか。
中級者の方にはより具体的なリスクの定量化が求められます。
リスクの定量化。
まずこのトークンのボラティリティ、資料によると24時間の価格変動は安値 3.11 ドルから高値 4.60、 1日で資産価値が約 48% も動く可能性があるわけです。
48%?
これはあなたの心臓が耐えられる変動幅ですかと自問する。次にさっきの FDV と時価総額の 1.8 倍という比率、これを使ってもし将来全てのトークンが放出されたら自分の投資価値は理論上いくらまで下がる可能性があるのかを実際に電卓を叩いて計算してみる。
なるほど。感情じゃなくて数字でリスクを直視すると。
ええ、それが重要です。あと取引所の話も出てきますね。
はい、
これは非常に実務的なアドバイスですが、 VVV を取引できる海外の取引所が日本の金融庁に登録された業者かどうかを確認することの重要性を推ています。
ああ、それは大事ですね。
未登録の業者を使っていると万が一ハッキングとか倒産といったトラブルが起きた際に日本の法律による投資家保護の対象外になってしまうリスクがあります。儲けることばかりに目が行きがちですけど、資産を守るという視点を忘れてはいけません。
本当にそうですね。記事の最後には投資判断前に使える保存用チェックリストも載っていて、急騰の具体的な材料は公表されているかとか、未流通トークンの放出スケジュールは確認したかといった項目が並んでます。
ねえ、感情に流されそうになった時に一度立ち止まるための良い防波堤になりそうですよね。
まさに。では今回の捜査報告をまとめましょうか。
お願いします。
暗号資産ベニストークンの急騰劇、その華々しい数字の裏には理由なき価格上昇、それから隠しピザ、つまり供給希薄化のリスク、そして極端に高いボラティリティといういくつもの危険な罠が存在していることが今回の分析で明らかになりました。
ええ、この記事の結論としても、この一連の動きがプロジェクトの価値が正しく評価され始めた持続的な回復の始まりなのか、それとも単なる投機筋によるバブルの序章なのか、その分水嶺は今後プロジェクト側からこの価格上昇を正当化できるだけの具体的な好材料が発表されるかどうかにかかっていると結論しています。
材料が出てくれば本物かもしれないし、このまま何も出てこなければやはりただのマネーゲームだったということですね。
そういうことです。そして今回の分析から私たちが得るべき最大の教訓は、暗号資産の世界では目に見えている情報、つまり価格やチャートだけを信じてはいけないということです。
はい。
むしろ重要なのは公表されていない情報の方なんです。なぜ価格が上がっているのかという理由の欠如、そしてまだ市場に出ていない供給量という隠された存在、これら見えない情報を読み解く力こそがこの世界で生き残るために不可欠なスキルだと言えるでしょう。
見えている数字の裏側にある見えないものを想像する力、それが問われるわけですね。今回の仮想通貨情報局の記事はまさにその視点を与えてくれる素晴らしい捜査資料でした。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。
さて今日の話を終えるにあたって、 最後に一つあなたに考えてみてほしい問いがあります。
はい、何でしょう。
この記事はまだ市場に出ていないトークンの供給量、つまり隠しピザのリスクに焦点を当てていました。しかしこれはもっと普遍的で、より大きな問いを私たちに投げかけます。
ほう。
暗号資産に限った話ではありません。どんな企業の株でも、どんなプロジェクトでも、まだ市場に出ていない大量の株式や権利を保有している見えない大株主は誰なのか、そしてその人たちが将来それを売却する動機は何なのか、その存在と意図について私たちはどれだけ知ることができるのでしょうか。それこそが時々企業のあるいはプロジェクトの運命を左右する最も重要で最も知るのが難しい問いなのかもしれません。